はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。もう12月ですよ、今。ね、もう、ね、なんやかんや言うてる間に、年末なって、年が明けてっていう。まあなんか大人になると本当大変だなっていう。ね、年末とか。まあなんでかっていうとね、ね、年賀状とか、例えばお正月の過ごし方とかね、まあ、言うたら、まあ、夏休みとかもそうですけどね、子供の頃って言うたらもう、こう、親が敷いたレールというか、こうなんか、親がなんか用意してそれを手伝うみたいな感じで、自分がメインになることがなかったじゃないですか。で、大人になって自分がメインになるともう自分次第なんですよね。もう極端な話、まあ、年賀状書かなくてもいいし、おせちなくてもいいしっていう。だからもうね、なんかその、過ごし方が、ほんと自分の意思次第でね、変わるっていう。もうだからね、年賀状もね、もうダラダラしてしまうとね、ほんまギリに出してしまうっていう。ほんま年末までやらないとかね、なかなか腰が重くなるっていう。まあね、まあ、これが大人でね、大人で自分でやらないといけないんですけどね。まあ、そう考えると子供の頃ってね、親に尻叩かれたりしてましたけどね、それはそれでね、ああいうのがあったからね、ちゃんとできてたかなっていうのもあったりしますね。生活保護費ね、下げるみたいですよね、なんか、来年度の。まあ、食費や光熱費などに当てる生活扶助を最大1割程度引き下げるっていう。一般の低所得世帯の消費支出より支給額、まあ生活保護費が多いって調査結果を踏まえて、じゃあ下げようっていう。なんかどうなんですかね、これ。なんかその考え方はどうなんていう。なんかよ、さらに貧乏にしようっていう。ね、だから生活保護もらってない、人の方が貧しい人いるんで、じゃあその人らと同じぐらいにしようってことなんでしょうね。いや、それやとなんか貧しい人が増えて、で支出ね、より貧しくなって、でね、生活も切り詰めるようになって、まあその結果世の中お金さらに回らなくなるだけやと思うんですけどね。いや、そうじゃなくって、その、低所得の世帯、ね、だから生活保護もらってる人より、所得が少ない世帯を、ね、その人らを生活保護もらってる人と同じぐらいにする方がええんちゃうかなっていう、って思うんですけどね。なんで低い方に合わせようとするのかっていう。で、なんかみんなお金持ちにね、なれるんならそれでいいんじゃないかなっていう。お金持ちっていうか、とりあえずね、その、下げるのってどうなんだろうっていう。まあね、生活保護ね、まあ、審査もね、厳しくした方がいいと思うんですけどね。なんかね、ね、人によってはね、簡単にもらえたりもするっていう、なんですけどね、なんかその、ね、もらってないね、貧しい人に合わせるっていうのはね、なんか、よりみんなが貧しくなるだけやと思うんですけどね。で、次の話題なんですけどね、仮面女子とアイドルグループがいるんですよね。そこの神谷エリナって人が、公式の YouTube チャンネルで、本当の給料、自分のね、給料を見てたっていう、まあ、給与明細を、まあ、477,426円っていうのが手取りっていう。まあ、だから手取りこれやったら、まあ、60万ぐらいかなっていう。まあ、と言っても、この給与明細ね、YouTube の公式チャンネルでアップしてたんですけどね、手取りしかね、 見せてないんですよね。まあ他の何になんぼかとかは見せてないっていう。まあでも地下アイドルの売れてる方でこれやったらまあまあねって感じですかねっていう。まあね、もらってない子は本当もらってないしっていうね、まあ当たり前なんですけどね。まあなんかたまにあるね、チケット代1000円とか、チケット代無料で、2ドリンクとかのライブに出てるアイドルでね、そんな、お金もらってるわけないやろっていう。そらお金もらえてるわけないやろなって思うんですよね。まあだからそういう人らに比べたらなんでしょうけどね。まあ、物販、なんでしょうね。物販でグッズ売ったり、握手したり、チェキ取ったり、とかなんでしょうね。あとはまあ、事務所次第っていうのもあるんでしょうけどね。まあだからこんだけ、ね、この子はこんだけ稼ぎました。っていうので、あとは事務所がどんだけね、そっから取って払ってくれ、女の子に渡してくれるかですよね。まあそれ事務所次第っていうのもあるんでしょうけどね。あまああと、まあ477,426円。おーって思う額ですけどね。まあでもアイドルっていつまでできるかわからんって考えるとね、この額ってまあ、すごいっちゃすごいんですけど、まあこれずっともらえるわけちゃうからなーっていうね。まあ芸能人の収入とかもそうなんですけど。まあ地下アイドルでこれやったら、まあ、メジャーなアイドルってもっともらってるんでしょうね。その分忙しかったりもしますからね。まあ忙しくてもらえへんかったらね、嫌ですけどね。まあでもね、まあ事務所とか、事務所とか本人の頑張り次第ではこれぐらいもらえたりもするんだよっていうのではね、すごい夢なの話だと思いますよね。まあでも地下アイドルとかってまあ基本、まあもらえない世界ですよねっていう。まあだから、自分がね、スカウトされたり、入った事務所とか、入ったグループの人気で大体わかりますからねっていう。まあもうね、さっき言ったみたいに、そのチケット代無料のライブとか、やってるようなグループやったら、もう、あんまりもうね、残酷な話ですけどね、もう食っていくのとか期待しない方がいいよっていう。言うたらほんまその、学校の部活のようなもの、あ、だからその、いや仕事なんですけどね。仕事やから仕事なんですけど、もう部活みたいに、もう学生じゃなくなったら、もうなんか辞めるみたいな感じでいた方がええんちゃうかなーっていう。もう言うたら食えないと分かってるものでね、それをいつまでも続けていくのかっていうね。まあ、その、副業、でね、稼ぐって手もありますけどね。まあでもできたらね、本業のアイドルで稼ぎたいでしょうしっていう。まあだからまあ、なんとなくわかるんでね、収入とか、事務所とかで。まあだからそれでどこまで続けるかですよね。で、次の話題ですけどね。岩手県岩泉町の町長がね、わいせつ行為で、告発されたっていう。伊達町長ですね。伊達町長。まあなんかね、町内に宿泊してた女性来ちゃった元を訪ねて、部屋に入ると抱きついて無理やりキスしたっていう。で、まあ抱きついたことは認めてるけど、キスについては否定っていう。こっからすごい、 こっからすごいね、目が点になることを言い出すんですけどね。幻覚幻聴があって、助けに行くつもりで部屋に行った猥褻目的ではなかったっていう。まあ、よくわからないっていう。まあ、というか、この町ね、2016年8月の台風10号で20人以上犠牲になってるんですよ。まあ、で、その対応で、この町長も PTSD になって、休職してたりもしてたんですけどね。まあ、それでおかしくなってて、ってことなんでしょうね。まあ、辞任するみたいですよっていう。もう、ね、迷惑をかけられないっていう。確かにね、なんでこんなことをね、したんでしょうねっていう。なんかね、助けてくれって声が聞こえてきたんで助けに行ったっていう。で、キスをした記憶はないのかって聞かれたら、まあ、わいせつ目的で朝行きますかっていう。いや、行きますよっていう。だって風俗とかも、風俗とかもね、早朝にやってる風俗あるじゃないですかっていう。ね、早朝でもエロ関係ないじゃないですかっていう。そもそも男は早朝っていうか、朝立ちって生理現象あるじゃないですかっていう。まあ、この町長はね、もう今74ですけどね。だからそうなんですよ。だからもともと男は早朝とか、だって性欲はあるんですよ。というか性欲に時間なんて関係ないんですよっていう。いやー、セクハラね。まあ、岩手日報の女性記者なんですけどね。もう、やらしいよねっていう。その、いけるやろって思って言ってるんや、言ってるのもう丸わかりやんっていう。まあ、実際そうなんですけど。もうね、この、まあ、セクハラ、ねえ、ねえ、いけそうな相手にね、いけそうな人が行くっていやらしさ。でもなんかね、全然話が繋がらないんですけどね、幻聴幻覚があって、で、宿泊先を訪れるっていう。なんでその女性記者のところピンポイントに行くのかっていう。って思うんですけどね。いや、セクハラね。まあ、やってる方が楽しいんですけどね。まあ、74。まあね、僕が子供の頃ですよね。世でセクハラがどうこう言われ出したのって。とはいえね、もうこんな74って言ったらもう、まあセクハラっていう概念が若い頃なかったですからね。もう言うたらスキンシップで済ます世代ですよ。肩触った、とか、なんか言うたとかっていう性的な質問したとか、スキンシップですわっていう。だからもう、分かり合えないっていう。言うたら今それはアウトなんですよって言ったって、もうその人はそれでずっと言ってたから、いやもうこれぐらいええやろっていう。いや、まあこういうのってセクハラね。なくなら、まあなくならないんですよね。まあ結局これはね、まあ、ね、男の中にってか、まあ女性もそうなんですけどね、いわゆる性欲とかね、エロとかね、上から行ったろっていう感情がある限りね、なくならないんでしょうね、こういう。ね、セクハラとか、モラハラとかっていう。まあだからね、ね、最低限のね、最低限言わなあかんことだけ言っときゃいいんと思うんですけどね。そこになんかその感情的になったりね、それぞれのそれぞれの性格とかによる発言とか加わってなんかパワハラとかモラハラになったりするっていう。で、セクハラとかっていう。いや、もう和気あいあいとやるのはいいんですけど、いや、超えたらあかんところあるやろっていう。 僕ね、もう、肩も、ね、例えば女性と喋ってて、職場とかで、まあ、外のお店とかでもなんですけどね、肩も無理です。もう肩も触んの無理ですっていう。肩ポンとかもっていう。もう、よー、怖ーって触れませんよね。むしろもう触れるやつ引くわっていう。もう僕から見たらね、もう自分で地雷踏みに行ってるようなもんですよっていう。あ、怖い怖いっていう。よう行くねっていう。ねえ、だから相手の気持ち考えてないっていう。いや、絶対されたら嫌でしょっていう。だからもう、むしろそれ必要かっていうのもありますからね。その肩ポン必要なんていう。まあね、大体ね、経験上言うとね、肩ポン行ってる人ってね、飲み会とかになったらもっとさらに行きますからね、もっと上の方、ひどいやつをっていう。もうね、だからもう、こういうのってね、セクハラなくそうと思ったらね、男女を分けるしかないんでしょうね、職場。まあまあね、今、もうその、分かってますよ。分かってますよ、まあね。その、世の中ね、その、まあ、同性愛者もいますからね。それでもなくならないんでしょうけどね。まあでも、少しでもなくそうと思ったら、でしょうね。もうね、絶対なくならんと思いますよ。もう男女がいる限り。男女がいる限りというかね、人間の心に感情がある限りっていう。まあ全部機械でね、AI で動くようになったらね、セクハラとか起きないんでしょうけどね。まあ、いや、それはね、そっちの方がね、いいんでしょうけどね。まあ感情があるからね、いい部分もあったりしますからね。いや、ここら辺は難しいですよね。で、次の話題なんですけどね、先週 M1 グランプリあったんですよね。12月3日。今日は12月9日、優勝トロサーモンっていうね。トロサーモン、まあ、決勝進出したのはね、最後の決戦まで行ったのは、和牛とミキとトロサーモン。まあ、僕ネタ見た感じではね、和牛かなって思ったんですけどね、まあ、トロサーモンやったっていう。まあまあ、こういうこともあるでしょうっていう。まあね、まあもう、決勝までね、ね、もう決勝まで行ったら、行く人らってもう、ね、言うたらもう誰優勝してもおかしくないと思うんですよね。そのネタの順番とか、その時、跳ねるか跳ねへんか、まあ受けるか受けへんかとかもあるんですけどね。まあ、マジカルラブリーはね、だいぶ言われてましたけどね。髪のメイクにもだいぶ言われてましたけどね。まあ確かにね。まあでもそれ言うとやったらね、あんまり言うんやったらもうね、もう準決勝の審査したやつ呼び出してどうこうって思うんですけどね。そこまで言うんやったらってね。まあ思うんですけどね、それは。まあね。毎回言われますけどね、やらせとかっていうね。ね、やらせあるんですかね。てか基本ね、見てて思うんですけどね。いや、みんな自分の思った結果ちゃうから、やらせって言ってないっていう。いや、和牛優勝やと思ったけど、トロサーモン優勝やらせっていうね。だからやらせって、なんで言うかが理解できないっていう。みんなちゃんと見てんのっていう。言うたら M1 ってまあ優勝したら、まあ、まあその人、その子、人ら優勝なんですよ。まあでも、そっから事務所は売り出していくわけなんですよね。売り出していくわけで、まあテレビ局も出たりしてもらうわけなんですよ。まあ、言うたら優勝して、優勝した人をそっからバーって仕事来て押していくわけなんですよ。押していくわけなんですけど、そういういろんな利権とかね、 音楽とかが絡んで、まあ、やらせで決めてたとしましょうよ。トロサーモンを選ばんやろっていう、その中にっていう、その優勝させへんやろと思うんですけどね。いや、トロサーモン見てもらったらわかるんですけどね。まあ、久保田の方はだいぶクズですしっていう、まあ選ばんでしょっていう、いや和牛かミキでしょっていう、その優勝した後のことも考えるとっていうね、えそういうのかん、それがあったらっていうね、ねえ、だいたいやらせって言うんやったらね、でもしあのいや、やらせやったらオリエンタルラジオもう2、3回は決勝行ってるやろって思うんですけどね。いや、だってオリエンタルラジオってね、一時期めっちゃ押されてたじゃないですか。ね。めっちゃ押されてて、めっちゃ押されてたんですけど、まあ言うたらそんなね、行ったことはないんですよね。M1 でその決勝とかは。ないんですけど、いや、押されてたらね、押されててやらせあった、あるって言うんやったら、いや、決勝行くでしょっていう。まあ、あと、ラストイヤーっていう人ね、まあ、トロサーもラストイヤーだったんですよね。まあ、今年で M1、今年でもう M1 最終年っていう、もう来年からは出れないっていう。まあ、ラストイヤーだから、トロサーも、優勝できたとかっていうね。いや、それ言い出したら、南海キャンディーズもラストイヤーですけどっていう。いや、ラストイヤーのグループ何人、何組いると思ってんねんっていう。なんかね、めんどくさい人っているじゃないですか。いろいろ、パッパッパッパッパッパって考えたり見たりしていって、で結論何々っていう人は、まあこれまあ普通ですよね。そうじゃなくって、その自分の理想の結末があって、もう答えとかがあって、それにするためにもうなんか最初から答え決まってて、それに合わせて、こう、いろいろ考えていく人。でも、やらせとかどうだとか言い出すっていう。だから、どんどんね、だからもう何言っても通じないっていう。だから、そういう人になっていう。だから、僕がね、その、いや、やらせでトロサーモンはないでしょって言っても、いや、もしやらせやったら、俺たち、一回ぐらい決勝行ってるでしょとかっていう。ラストイヤーの出場者何人いると思ってんねんとか言って言ってもね、いや、それはそれはっていう。だから、だから結局やらせと思いたいんでしょうね。その結果がどうとかでもよくてっていう。まあ、かっこ悪いですけどね。自分の思った結果じゃないから、やらせっていう。なんかとりあえずやらせで見てるっていう、まあね、AKB の総選挙もやらせとかって言われますけどね、じゃんけん大会もっていう、やらせなんですかねっていう、まず僕はそれが理解できないっていう、あんだけの参加者とかスタッフとかね巻き込んでて、やらせってバレないものなのっていう、そもそもね、やらせってことはまあ、まあ言うたら一個の芝居のようなもんなんですよね。総選挙とかじゃんけん大会っていう。みんなが決められた結果に至るまでの過程をこう自分たちがね、見せるっていう。言うたらもうやらせやったらじゃんけん大会っていうお芝居のようなもんなんですよね。で、それをみんながナチュラルに見せてるわけなんですよね。その、まあ、スタッフはともかく、出場してる、出演してるアイドルは、メンバーはっていう。いや、それ無理でしょっていう。ね。 そんね、そんなね、そんな台本あるものをね、全員がナチュラルにできるわけないでしょっていう。ていうかそもそもそんな演技力のある子ばっかりやったら AKB ドラマのしとか映画の仕事来まくってますせっていう話なんですよね。やらせとかっていう人に思うんですけどっていう。いや、そんな、女の子たちそんな演技力ないよっていう。まあだからそれで言ったらね、M1 とかもそうなんですけどね。まあ、上沼恵美子も審査言われてますけどね。いやでも、まだ上沼恵美子って、の審査って、可愛い方やと思うんですけどね。昔の立川談志に比べたら、立川談志なんてだいぶえげつなかったですからね。まあ、えげつないというかね。えげつないというか、もう下ネタ？もうだからスピードワゴンが、下ネタやったから、もう50点つけたとかっていう。だからもう今の M1 からしたら考えられないですよ。いや、50点っていう。まあ、それに比べたらね、上沼恵美子ってだいぶ良心的というか、別にそんな言うほどのもんかなっていう。だって上沼恵美子が一番低くつけた点数ってマジカルラブリーの83点ですからね。楽しかったですけどね、M は。なんか毎年ね、誰が優勝するのかなっていう。あ、この人が上がってきたのかっていう。言うたらね、もう、あ、和牛来年どうなるんだろうかとかね、優勝できなかったコーナーは。言うたらこれを機にね、言うたら出場、決勝まで行ったのを機にね、仕事増える人もいるかも。だから雷とかそうですからね。去年決勝まで行って、で仕事増えてきてっていう。まあトロサーモン自体が今後売れるかっていうと微妙ですけどね。バラエティでどうなんだろうっていう。まあだからラストイヤーだから、まあベテラン、結構な若手の中ではベテランですからね。まあで、結構なベテランで、で今までバラエティ出まくってたかっていうとそうでもないんでね。まあそういう人らが優勝きっかけにバラエティ出まくるかっていうと、微妙かなっていう。まあだからコンテストなんてね、その日面白かったコンビを選ぶもんなんでね。まあだからこういう年もあるやろなっていう。これを機に売れない人もいるしっていう。ね、出てもっていう。まあ、M1 なんかマシですからね。R1 とか、キングオブコントに比べるとっていう。まあ、ね、言うたらまあ、漫才のなんでね。まあ、コラボが甘い考えだと思うんですけどね。まあ、優勝したコンビとかね、まあ、言うたらもう決勝まで行くコンビってね、漫才だけで食っていける世の中、やったらいいよなーっていう。まあ、キングオブコントとかもそうですけど。って思うんですけどね。なんかその、ねえ、だってまあ、言うたらもうこっからバラエティとかね、出るわけですからね。言ったら売れれば売れるほど、バラエティ出て漫才とかすることなくなるっていう。まあ、言うたら漫才だけで食っていくの難しいからっていう。まあ別に面白い人はね、全国回ってね、営業で食っていきますけどね。まあそれもなかなか難しいというか、まあやっぱみんなテレビ出たいし、まあギャラも多いですからね。でまあやっぱみんな東京来るしっていう、やっぱギャラがね安いんで、地方やと関西とかでもね。まあだから同じ仕事するなら東京にっていう。まあ東京に一極集中 ってことになるんですけどね。いやーでもねっていう、なんか千鳥の大悟とかのね、その関西行った頃もうめっちゃ仕事あってこの給料とか確か60万いくかいかんかぐらいって言ってたかな。もうレギュラーテレビとかラジオめっちゃあって、で劇場とか営業行きまくってって言われるとね、あそら東京行くやろなっていう。あとお金求めるの悪いことではないですからね。だから金の話っていうとね、金の話出すとね、いやらしいとか夢がないっていう人いますけどね、いやじゃあ皆さん何でご飯食べてるんですかって話なんですよね。え、皆さん空気稼ぎ貯めて生きてるんですかっていう、ね、お金は大事ですからね。そのお金は全てではないんですけどね、お金はいろんなことを解決してくれますからっていう。まあ M はね、まあ、個人の好き嫌いも出ますよね。まあね、好き嫌いで審査するなんてって声もありますけどね。例えば上沼恵美子なんかね、もう雷の相方の頭叩くのとかね、すごい嫌がってますけどね。あのね、個人の好き嫌いでって言いますけどね、でも個人の好き嫌いってね、もうやっぱ出るもんでしょっていう。まあね、技術論だけで語るっていうのもありますけどね、それって伝わんのかっていうね、見てる人にも。だって見てる人もそこまでわからないしっていう、単に面白かったらいいでしょっていう。いやこれちょっとだから頭叩くの嫌だからっていうね。まあスーパーマラドーナもね、結構そういうのもあったりするんですけどね。まあジャルジャルは、お前ジャルジャルはジャルジャルですよね。なんかそのいやあの姿勢嫌いではないですよ、僕。ジャルジャルの全く自分らの姿勢崩さないっていう、いやあれはあれで、あれで決勝まで行くんやから大したもんですよっていう。言うたらね、リズムネタ流行りましたからリズムネタやりますとかね、そういう人らよりかはずっといいよっていう。まあそれでもね、それまあ勝ち負けっていうのも発生するんでね、難しいよなーっていう。まあでもこれで売れる人も出るから、やっぱりみんな M1 っていうのを意識してしまうしっていう。今はね結成15年ですからね。もう個人的にはね、前のね、前 M1 やってた時はね、結成10年やったんでね、もう10年でええやんと思うんですけどね、こう、霧のいいしっていう。まあ、もともと結成10年っていうのは、まあ、諦めさせるためなんですよね。その、10年やって、まあ、10年漫才師やってて、まあ、M1、ね、優勝できんかったり、もうそんなあんまり衛生績出せへんような人らは、もう芸人辞めた方がええんちゃうかっていうのもあってなんですけどね。まあ、ねえ、辞める辞めないも本人の自由ですけどね。でもまあ、ねえ、食ってけない生活をね、ずっと続けてるっていうのもね、それもどうなんっていう。好きなことできたら幸せっていうね、それ一生やってくのっていうね。ここら辺は僕は全くクリエイターとか表現者じゃないんで思うんでしょうけどね。もう僕なんか別にね、もうそのいや食ってけへんのやったら本業本業で、まあ別にね、何でも職業いいんですけどね、安定した収入持てる職業を持って、でも芸人やったらもう月何回かライブ出るとかでええやんと思うんですけどね。まあどっちが幸せかわかんないんですけどね。今言ったみたいに本業あって月何回かライブ、あくまで副業 とか趣味としての芸人っていうのと、バイトで稼ぎながら本業芸人っていう、でも芸人では食えないっていう、まあ、どっちが楽しいかっていうのは人それぞれですけどね。まあただここら辺はね、人との関わり合いもあるんですっていう。言うたらもう芸人がいて、その芸人の親から見たらとかね、その芸人が結婚して妻から見たらとかっていう、ね、やっぱりね、その人の人生なんですけどね、やっぱ親から見たらねって話なんですよね。僕も言われましたからね、別に芸とかとは全然関係ないんですけどね、もう二十歳過ぎてから言われましたね。結婚するしないはあなたの自由ですっていう。まあ、こんな言い方してないんですけどね。結婚するしないは、ま、自由。自由やけど、もし独身で生きていくのなら、一人で生きていけるように、生活力とか、心構えとかを身につけないといけないよって言われましたよね。まあ、これは、ま、うちの家が、うちの家というか、まあ、母親の方が、母親が5人兄弟なんですよね。まあ、5人兄弟で、2人男、3人女で、まあね、女は全員嫁いだんですけど、2人、まあ、まあ僕から見たおじさんなんですけど、まあ、2人とも独身で、まあ、で、その独身で、まあ、そこで起きるいろんなことを、見聞きしてるんで、っていうのもあったんでしょうね。まあだからやっぱその人の人生でもね、親からしたら子供のことなんで、やっぱ心配だし、あんたがそれで良くてもって話なんですよね。あんたそれで一生いけるのかっていうのもあるんでね。まあだからまあ、ね、やっぱ諦めさせるっていうね、ね、そういう作用というかね、の必要じゃないかと思うんですけどね。その人の人生ですけどね。やっぱりね、そういう、ね。やっぱりみんな食っていけるようになりたいじゃないですかっていう。だから食っていけない子を諦めさせんのもね、優しさやと思いますからね。今日は、ではここら辺で終えたいと思います。お相手は JK でした。